おはようございます今日イザヤ書の26章からですけれども、主を信じる者はどういう人なのかということで見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。私たち一人一人を神様が守り導いてくださっていますことも感謝いたします。今日今から御言葉を通してそのことを学んでいきますが、そのことを通してどうぞ私たちが神様の恵みに感謝し、さらに神様に従うものでありますように導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、正しい人、7節に正しい人の行く道は平らですとありますけど、正しい人の行く道というので見ていきたいと思います。正しい人っていうのはどういう人なのかっていうと、普通行いの良い人、素晴らしい行いをしている人というのを正しい人というふうにこう言ったりしますけども、聖書が言う正しい人っていうのはやはり神様を信じる者、信じて従う者、それが正しい人ですよね。で、一節から読んでいきますと、一節からですね、書いてあることは、神様は私たちを守られるということが書かれているわけですね。で、一節の中で、その日ユダの地でこの歌が歌われる。私たちには強い都がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。城門を開けて忠誠を尽くす正しい民を入らせよ。志の堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。やは死は常しえの岩だから、という言葉が出てきます。ここにですね、神様は私たちを守られるんですけども、強い都として神様が書かれてありますね。まあ、城壁ですね。強い町とあります。口語訳聖書でいうと、堅固な町で私たちを守ってくださるということなんですね。昔の町っていうのは、城壁に囲まれていますから、その城壁で囲まれている町を守られる。で、のように私たちを守ってくださるということなんですね。で、私たちのどういうところから、守ってくださるのかなと思うんですよ。いろんなことがあると思います。で、今ですね、祈祷会でテモテの第二の手紙を学んでるんですけども、そこでですね、よく出てくる言葉が、パウロはテモテに対してですね、恥じてはならないって言うんです。恥じてはならない。恥ずかしく思ってはならない。という言葉があるんですね。で、私たちどうなんでしょう。信仰生活を送ってて恥ずかしいと思うことっていうのはあるんでしょうか。結構あるんだろうなと思います。以前ですね、私九州行った時にちょっと車を運転してて警察に捕まったことがあるんですね。で、それは何て言いますかね、信号でね、まっすぐ行くのと右に曲がるっていうこう矢印が出るじゃないですか。で、私右に曲がろうと思って待ってたら、まっすぐの矢印が出てなかったんですよ。でも前全然車来てないし、曲がっていいかなと思って曲がってしまったんですね。そしたらそこに警察がいて、で、ちょっと来なさいってことになったわけですね。で、その時に、やはり職業はって聞かれるんですよ。で、職業はって聞かれた時に、伝道師ですって言ったんですよ。キリスト教の伝道師ですって言った時に、若いお巡りさんだったんですよね。で、その若いお巡りさんが、年取った警察の人に、ね、この人伝道師とか言ってますけど、そんな職業あるんですかねって言われたんですね。で、その年老いた人はね、 バカ、それもちゃんとした職業じゃないかというようなことを言われたわけですね。ああそうか、日本における、まあ、伝道師とか牧師っていう 見られ方っていうのはその程度なんだなっていうのはちょっとそこで思いました。で、恥じるっていう言葉、恥ずかしいっていう言葉はどうして出てくるんでしょうか。あの前私あの高校で、高校の時にあのクリスチャンの人が他に一人いて、私がまだクリスチャンになる前です。クリスチャン の同じ学生の人がいて、その人が教会の先生と校門でね、あの二人だけでこうチラシを配ってた。学校にみんな登校してくるときに、その人がですね、あの同じ学校の生徒にチラシを配ってるんですね。で、わすごいなと思って見てました。で、やっぱり心の中で思ったのは、恥ずかしくないのかなと思ったんですよ。恥ずかしくないのかなと思ったんですね。じゃあいざ自分がなるとどうかなと思ったら、私もやっぱり一人で配ったことありましたけど、その時は全然恥ずかしいとは思えたら全然ないなかったんですけども、でもこのなぜ恥ずかしいと思うかですよね。なぜ私たちは恥ずかしいと思うのか、なぜパウロはテモテに恥ずかしく思ってはならないと聖書にわざわざ書かなければいけなかったのかっていうことですよね。ロマ書でも私は福音を恥としませんってパウロは言ってるんですよ。なんで恥としないということを言わないといけなかったのかですね。なぜ恥ずかしいという思いがあるのか。で、これもやっぱりサタンの攻撃なんだろうなと思います。サタンが私たちにそんなことして恥ずかしくないのかっていうことをこうやってくるんだと思うんですよね。で、なぜ恥ずかしいと思うんでしょうか。で、チラシを配ってる人がね、私があの時思ったのは、恥ずかしくないのかな、こんなことやっててと思ったんですけど、もしあそこに一人じゃなくて10人20人が一緒にいて、同じ学校の生徒がね、でどうぞどうぞってやってる時っていうのは恥ずかしいっていうのは消えるんですよ。恥ずかしいんじゃない、あ、みんな何やってるんだろうなと思いますよね。恥ずかしいという思いはどこから来るかっていうと、みんながこっちを向いてるのに一人だけ違う方向を向いてるからです。でもキリスト教の信仰ってそういうもんですよね。日本で私たちが信仰を持つっていうのはそういうことじゃないんですかね。皆さんこっちの方向を向いてるのに、自分だけそれは違う、こっちなんだっていう方向を向いてるわけですよ。そうするとですね、みんなと違うことをやってるってことに対してこの恥ずかしいという思いが出てくるのではないかなと思うんですね。ね、だってこの時代、聖書の時代になぜああいうふうに書いたかっていうと、ユダヤ人にとって絶対に福音を語るっていうことは絶対そこに十字架を語らないといけないわけですね。じゃあ十字架っていうのはどういうものかっていうと、ユダヤ人にとってみたらつまずきなんですよ。異邦人にとっては愚かなことなんですよね。それを語ってるわけです。みんながユダヤ人は十字架って違うよね、十字架はあれはもう呪われたものがかかるもんだから、なんで呪われたものがメシアなんだ、キリストなんだ、みんなそう思っているわけですね。その中において、いや、キリストは十字架につけられたキリストこそ私たちの救い主なんです、メシアなんですと、みんなと違うことを言っているわけですね。そうするとそこに恥ずかしい、しかも手も手はですね、じゃあ私を導いてくれた、私が一生懸命仕えていたパウロは今じゃあどうなってるんだって言われたら、今囚人として牢屋にいますってことなんですよ。なんでお前の教えてる人はそうやって囚人なのかって言われた時に、パウロ、あ、テモテはそれを恥ずかしいと思うようになっていったんですね。だからパウロはテモテに対して、私が囚人であることを恥ずかしく思ってはいけないって言ってるんですね。しかもですね、あと、あの他の人ですね、私をこう一生懸命探してくれた、囚人なのに一生懸命探してくれた人がいるんですね。で、その人のことを彼は恥ずかしくもなく、そういう恥ずかしいと思わずに私を探してくれたと言ってるわけですね。そこに恥ずかしいという思いっていうのは、他の人がこっちを向いているのに自分だけ違う方向をやっているですね。だから私たちがさっきも言ったね、高校生の 人が配ってた時に、でもほとんどの人はそれを見てじゃあどうするか、行く人なんて本当にいませんよ。でもそれでも伝えていく、伝えていくわけですね。なんでそんな無駄なことするのか。みんなそうですよ。世の中のこの世の考え方っていうのはいかに効率的にやるかっていうことですよね。でもキリスト教っていうのはある意味全く違う方向を向いているわけですよ。いかに効率的ではなかるよりも、いかにその人を導くためにはどれだけの労力を使うかっていうこと、ある意味無駄なことをいっぱいやってるんだと思います、ね、でもそれが主の道であるならば、だから世の中と違うわけですね。でもそこに私たちは恥ずかしいという思いが出てくるわけです。こういうことやってて恥ずかしいのか。だからみんながアメリカなんかだったらね、今どうか知りませんけど、昔だったらよく聞いてたのは、宣教師ですって言っただけで、税関はフリーパスで、もう何も調べられることなく、あ、宣教師ですか、どうぞお取りくださいっていう時代だったわけですね。今どうか知りませんけど。日本だったら、宣教師ですとか言って、牧師ですって言っても、だからなんだっていうふうに言われますよね。でもそういうような世の中の人がそういう見てるけど、私は違う方向、この道を行っているんですっていうのが信仰ですよね。でもサタンは私たちにそういうことやってて恥ずかしくないのかって思いを私たちに与えてくるんじゃないかなと思うんですよ。だからトラクト1枚配るのにしても、なんか恥ずかしいと思うのは、みんなそういうふうに向いてないのに私だけがこっち向いててというふうな、そういう思いが出てくるんじゃないかな。でもそれはサタンがやっぱり私たちに与えてくださる。あ、与えてくださる、すいません。与えてくださるじゃなくて、与えるものですよね。でも神様は、ここを読みますと、そういう私たちを守られるって言うんです。守られる。つまりそれは、私たちの思いをも守られるということなんだと思います。で、ここを読んでいきますとね、強い都があるんですね。まあ、これイザヤはユダヤ人に対して言ってますので、強い都というのはエルサレムのことなんですけども、やがて来るエルサレムのことです。でもそういう守りがあるっていうのは、私たちのその恥ずかしいという思いとか、嫌だなという思い、そういう思いを神様は守ってくださる。そういうふうに思わずに、思わないで、もっと強い思いを持てるように守ってくださるという意味があるんだと思います。で、じゃあ2節に城門を開けてとあります。その強い都に入れる人はどんな人なのかというと、ここにあります、忠誠を尽くす正しい民を入らせよってあるんですね。忠誠を尽くす正しい民。忠誠という言葉は誠実とか忠実とも訳せます。で、黙示録のですね、3章8節を開けていただきますと、黙示録の3章8節、495ページですね、黙示録の3章8節、ここは7節にフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れっていう言葉で始まります。フィラデルフィアという教会があったんですね。でそこにイエス様がこう送る、その手紙を送るんですけども、8節にですね、このフィラデルフィアの教会の人に対して、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからであるってあります。あなたの前に誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。このイザヤ書の方では城門を開けて忠誠を尽くす正しい民を入らせよってありますね。じゃあこの忠誠を尽くす人、忠実な人ってどんな人かというと、この黙示録の3章8節にね、あなたには少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかったとあります。これが忠誠を尽くす人、忠実な人です。忠実な人っていうのは力が ないと忠実にできないかって、そんなことないんですよ。ここに書いてあるのは、少しばかりの力があってとあります。少しばかりの力です。大きな力を持ってとかね、強い信仰を持ってとかね、そういうこと書いてないんですね。少しばかりの力って書いてます。そして何をしたかというと、私の言葉を守るということ、そして私の名を否まないということです。イエス様の言われたこの御言葉をその通りに生きようと、守るということ、そしてもう一つはイエス様の皆を否まない。私はイエス様を信じてます、そのことを否まない。私は知らない知らないではなくて、だからペテロがね、イエス様についていきますけれども、あなたもあの人と一緒だったって言われた時には、違う違うっていうふうにですね、そういうふうには言わないだから私たちもどこに行ってもその恥ずかしい思いっていうのがですねあると、教会に行ってるってことを何とか隠そうとしてしまう、そういうことではなくて、私は教会行ってるんです、私はクリスチャンなんですっていうことを否まない。どこに行っても私はクリスチャンです、私は教会に行ってるんですということですね。そういう、もう一回イザヤ書に戻りますけれども、忠誠を尽くす、イエス様を信じていく、そしてまた聖書の言葉を守ろうとしていく、私はイエス様を信じてますってことを公にしていく、そういう人が正しい人なんですね。で、3節に志の堅固なものをってあります。志の堅固なものを、志の堅固なものというのはどういう人かというと、自分の思いがしっかりと主に向けられている人のことです。イエス様から目をそらさない人です。常にイエス様を向いている、それが志の堅固なものです。そういう人に神様は平安を与えるって言ったんですね。ヨハネの福音書にですね、私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えます、私は世が与えるのと同じようには与えません、あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません、という言葉があります。平安を残しますって言われてるんですね。世が与える平安とは違う、その平安を私たちに与える、世が与える平安と違う平安って何か、完全な平安ということですね。完全な平安ってことです。こんな人いますかね。私は幸福です。でも不安でたまりません。という人います。私は今は幸福です。でも不安でたまりません。あまりいませんよね。平安に満たされてるから幸福なんですよね。でもね、こういう人多いんじゃないかなと思うんです。今すごく私満たされています。でもそれがいつ崩れるか心配でたまりません。という人って結構多いと思います。今私はすごく満たされています。すべて満足してます。でもそれがいつ崩れるか、それが心配です。これ全く平安と言いますかね。今が良ければいい、でも未来考えると思うんですね。考える人っていうのがありますけども、人間はやっぱり考えるものなんですよ。何を考えるか、未来を考えていく。すると未来がどうなるか、未来はとっても素晴らしくなるっていうよりも、何かこうなったらどうしよう、ああなったらどうしようっていう不安がありますね。今地震がありましたけども、今ネットでいろんなことありますね。また地震が来るとかですね、能登半島のあの辺にまだ地震のあれがあってまた来るかもしれないとか、いろいろなこと書いてますね。で、今一番言ってるのは南海トラフとかいつ来るかわからないとかですね、何十年何に起こるんだ、常に不安をかきたてることがいっぱいあります。 今は平安です。今は幸せなんですけども、将来どうなるかわからない。その不安を私は今いっぱい持ってます。っていう人は結構います。全く平安ですか、これを。これ平安って言うんでしょうか。言いませんよね。でも神様がくださる平安っていうのは、未来においても与えてくださる平安です。で、それは何かっていうと、あなたはたとえ死んだとしても私のもとに行くんですよ。何があっても私はあなたを離れませんよ。というところに平安です。全てがうまくいくという平安ではないんですよ。全てがうまくいくってことではない。無償な何か不安なことがあるかもしれない。でも死が共におられる。で、私がどこに行くかを私は知っている。そこにある全く平安ですよね。そういうふうに私たちは守ってくださるんですね。あのペテロが水の上を歩いてて、風が急に吹いてるのに非常に不安だって溺れそうになったとあります。だから私たちはまっすぐイエス様を向いて行ってるはずなのに、風来るんですよ。風が来るんです。それを私たちは不安に思ってないかっていうことなんですよ。私は今イエス様を信じてまっすぐ歩んでます。でもそこの横に風が、突風が来るんじゃないか。もうだからそれを思いながら、もう恐る恐る私は進んでます。いつ突風が来てもいいように私は進んでますっていうことではなくて、いつ何が来ても私は大丈夫ですという平安をあなたは持ってますかっていうことですね。主はその平安を私はあなたに与えるって言われてるわけですね。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません、言ってるんですね。世が与える平安はいつどうなるかわからない平安ですね。そういうふうに私たちは守ってくださるということです。ローマ5章1節にはですね、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますと言ってます。神様との平和があるからこそ私たちは平安なんです。神様は私たちを守られるんですね。すみません、自分のことで言って悪いんですけども、私あのこの前あのこの病院に行って検査したら、無呼吸だと言われました。で、1時間に37回ですよ。無呼吸なんですね。これ、重症なんだそうです。でも全然意識はないんです。私は寝てるんですよね。でも、無呼吸だって言われたわけですね。で、言って、これ重症ですって言って、どうすればいいですかって言ったら、CPAP をつけましょうって言うんで、CPAP って知ってます？なんて言いますかね、こう、紐でこう頭のこうやって、鼻につけて、鼻から空気をずっと通すんですね。で、口開けちゃいけないんですね。で、口を閉じて、その口を閉じるのに、バンドみたいのでこうやってですね。で、やるんですね。で、月に一回また病院にそれ行くんですね。で、今のね、検査はね、すごいなと思ったのは、機械があるんですよ、CPAP っていう。で、電源さえ入れとけば、測ったんだよ。それで CPAP つけるでしょ。そしたらその時に、無呼吸何回やったかとか、いろんな検査が全部飛んでいくんですね、病院に。だからもう全て私何もしなくても病院はそれを見てるわけです。で、行ったらちゃんと表が出てきて、こうでしたねって言ったんです。で、言われたのは、 CPAP つけたら無呼吸ゼロですって言われたんです。すごいですよね。慣れない時は、ああ苦しいとかね。で、じゃあ無呼吸、その CPAP がずっと鼻からねこう出してくれてて、ああこれで私はなんて言いますかね、治るんだとか助かるんだとか意識は全然ないんです。ただつけろと言われてるからつけてるだけなんですけども、でもすごいんですね、無呼吸なくなるんですね。神様が与える平安っていうのは、すみません、それでちょっと例にとって悪いんですけども、わからないんですよ。私たちはわからないんです。これをただつけて、あ、そうだ、今空気が通ってるんだ、私はそれで今無呼吸なくなってるとか、そんな全然わかんないんですよ。まあ、無呼吸自体がわかんないんですから。ただわからないうちに、私のそのね、塞いでたものがなくなって、無呼吸がなくなってるわけです。神様の平安っていうのはそういうもんですよ。私たちが、あ、神様私に平安を与えてくれてるとかね、そんなことはわかりません。でも私は主に、お医者さんの言われたように私がそれをつけてるから なくなっていくわけです。神様の言われているように御言葉を読んで祈っていくときに、神様は私の知らないうちに私の心っていうのを守ってきてくださるわけです。そして私たちに平安っていうものを与えてくださってるんですね。それは私たちは分からない、感じないかもしれません。でも神様は私たちに平安を与えてくださる。なんで分かるか、御言葉によって分かるんです。御言葉によって私たちに平安、この世とは違う平安が与えられている。だから私たちは恥ずかしいという思いも、神様どうぞこの恥ずかしいという思いをどうぞ取ってくださいといった時に、恥ずかしいという思いも私たちはなくなっていくんですね。だってパウロはテモテに恥ずかしく思ってはいけませんよって書いてますけども、その私が囚人であることを恥ずかしく思ってはいけませんよと言ってますけども、そのテモテも実は捕まえられていってパウロと同じ道を歩んでいくわけです。だからといって彼はその時はもう恥ずかしいとか、そういう思いは消えていくわけですね。そう思うと神様の与えてくださる平安っていうのは、知らないうちに私たちの心をこう作り変えていってくださる、そこの平安があるんだと思います。平安を失う原因はどこにあるかっていうと、ヤコブの4章1節にですね、あなた方の間の争い、戦い争いはどこから出てくるのでしょうか。ここから、すなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんかって言ってるんですね。平安を得られない理由何か、平安を失う理由何か、私たちの中にある争う心です。それは自分、心が神様ではなく自分に向けられていることが問題です。だから許し合いましょうとありますけども、でも結局自分の心がそっちに向いていないと、神様に向いていないと、それはないわけですね。だから平安を失うってことは、私の心は今どこに向いているかっていうことが一番問われるんだと思います。で、4節から6節言いますと、4節にいつまでも主に信頼せよとあります。信頼するっていうヘブル語はバーダっていうんですね。この意味は大の字になって横になるっていうことです。まな板の上の鯉ってありますけども、もうどれでもしてくれっていうのはね、まあ、これが任せる、信頼する、主よ私は全てをあなたに信頼しますというところが大切なんだろうなと思います。で、7節ですね。正しい人の行く道は平らですとあります。正しい人はそのようによって主に守られるんですけども、私たちが行く道は平らですということです。凸凹がないということですね。じゃあ何の障害も困難もないかというと、そうじゃないんですよ。7節の次に、あなたは正しい人の道をならし平らにされます。問題があるんです、障害があるんです。でも神様はそれを私たちがつまずかないように平らにしてください。私たちはその困難があった時に、何か問題があった時に、私が何かどうかしないといけない、そういう思う必要はない。主に信頼しなさい、主がその道を平らにしていってくださいますということですね。で、8節見ますと、正しい人っていうのは8節に、私たちはあなたを待ち望みますって言葉があります。9節には、私の魂は夜あなたを慕いますって言葉があります。あなたを待ち望みます、あなたを慕います、慕います、つまり死を求める人、それが正しい人です。死を求めていく人です。で、ここに9節に、私の魂は夜にあなたを慕いますとありますね。夜っていうのはどういう時かっていうと、夜というのは、反省の時、孤独の時、暗闇と悩みの時、そういう時でも私は死を信頼していきますということを言ってるんですね。ある心理学者がこういうことを言ってました。私たちはいつも自分に語りかけながら生きているそうです。 他の人と会話するとき、まあ、この人どうやって測ったか知りませんけど、1分間に150から200個の単語を使うそうです。人と話すときにね、1分間に150から200個の単語を使うそうです。ところが自分と会話するときには1分間に1300個の単語を使うっていうふうに心理学者が言ってるんです。つまりどういうことかって、人と話すよりも自分に話す方が多い。私たちは常に自分と語り合っているですね。思い出すと思うんです。常にこう自分に語りかけている。で、夜なんかもそうだと思うんですが、反省の時っていうのは要するに、で、自分とどういう会話をしているかっていうと、自分自身を卑下するような会話をしているって言うんです。つまりね、大体自分に語りかけるときは、なんであの時あんなこと言ってしまったんだろう、どうしてあの時私はこうしなかったんだろう、どうして私はもっと優しくできないんだろう、常に過去を思い出して自分を責め、自分を卑下しながら会話している。人と会話するよりも自分と会話することが多いっていうのは、そういうことです。ブツブツブツブツ自分に対してこう言ってるんではなくて、心の中でっていうことですよ。常に人と話すよりも自分と会話することが多い。しかも反省、自分がダメなんだと思うような言葉が多いっていうんです。なんであの時、どうしてあの時ということが多いんだそうです。ね、それで落ち込んで病気になってしまうんですね。じゃあそういう中から私たちはどうしていけばいいかってことですよね。第一歴代史の14章にですね、あ、ごめんなさい、4章ですね、歴代史第1の4章、こういう人が出てきます。ヤベツという人が出てくるんですね。歴代史第1の4章9節、709ページです。709ページの歴代史第1の4章の9節にヤベツという人が出てきます。9節10節読んでいきますと、ヤベツは彼の兄弟たちの中で最も重んじられた。彼の母は私が痛みのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけていた。ヤベツはイスラエルの神に呼び求めていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあって災いから遠ざけ、私が痛みを覚えることのないようにしてください。神は彼の願ったことを叶えられた。9節のこの欄外見てみますと、このヤベツという言葉の名前の意味が、ごめんなさい、痛みですよね。ごめんなさい、痛みでいいですね。痛みとあります。彼の母がこのヤベツを産むときに、私が痛みのうちにこの子を産んだと言って痛みっていう名前をつけたんですよ。ヤベツっていうのは痛みってつけたんです。どうでしょうね。自分の名前が痛みだったら、 あなたは人を痛ま、自分自身を常に痛むようにしてるんですかとか、人を痛むようにしてるんですかとかね、なんかあんまりいい名前ではないですね、痛みっていうのは。だから彼は生まれてからいろんなこと言われたのか、ま、かもしれません。 あなたはお母さんを苦しめたのかとかね、いろんなこと言われたのかもしれません。そういう人いますよね。私がいるせいでこう周りがダメになっているんじゃないかとかね。だから母を苦しめたってことですよね。痛みっていうことは、やべつってことは、私がいたせいで母が苦しんだ。そういう名前をつけられると嫌ですよね。じゃあ彼はそういう名前のまま苦しみながら生涯を終わったかというと、そうじゃないんですよね。9節の一番最後に、最初に兄弟たちの中で最も重んじられたったんですよ。そういう存在になったということです。 なぜそういうふうになったかというと、十節にあります祈りです。呼び求めていったんですよ。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。地境を広げるっていうのは、その自分の領地を広げてくださいますようにということですね。御手が私と共にあって、災いから遠ざけ、私が痛みを覚えることのないようにしてください。自分が痛みっていう名前なんですよ。それが痛みを覚えることのないようにしてください。もう自分自身がもう痛むことのないように、人を痛ませないように、どうか私をお守りくださいと祈ったんです。神様はその祈りを聞かれたんです。彼自身はいろんな問題を持って生まれたんだと思います。でもその問題を持って生まれた人が主に祈った時に、彼自身が変えられていくわけです。なぜ私たちに平安が持てないのか。さっき言った、常に私たちは自分自身に語りかけて、ああこうして、ああダメだった、ああ私はあの時こうすればよかったと常にこう自分に語りかけている自分を変えたいっていうのを私たち思っていると思うんですよ。神様に、確かにこうやって私は神様に守られている、主の御手の中にあるんだ、ね、私は祝福されてるんだ、神様私たちに平安を与えられてるんだってのは分かってるわけです。やはりそれは分かるわけですね。聖書によって分かるわけです。ただ聖書っていうのは分かればいいっていうもんではありません。理解すればいいっていうもんではなくて、それを自分がどう生かすかっていうことですよね。どうその信仰に生きるかっていうことです。でこのヤベツっていう人は、自分はそういう問題を持って生まれたものであって、でも彼はそこで祈っていくわけです。祈っていくわけです。求めていくわけです。この今の十節にね、ヤベツはイスラエルの神に呼び求めてあるんですね。呼び求めていったとです。祈ったっていう、もちろん祈りなんですけども、呼び求めたんです。こうしてください、こうしてくださいっていうのを具体的に祈っていった。そして神様はその祈りを聞かれたということです。私たちが平安がない時っていうのは、どこに問題があるかっていうと、神様との交わりの足りなさ、祈りの足りなさ、御言葉を読むことの足りなさにあるんじゃないかなと。そこの交わりがないのに、祝福してくださいっていうことは言えないんだと思います。神様の祝福っていうのはどこから来るか、やはり神様との交わりから来るわけですね。だから祈って、今祈れない、御言葉を読めないという時ってのは絶対あるんですよ。でもそういう時ってもうどんどんどんどん悪循環になってきます。それを断ち切るためには、神様の前に静まって祈っていくことですよね。そうする時に神様は私たちにその祈りに応えてくださるってことです。もう一回イザヤ書に戻りますけれども、16節にちょっと飛びますね。16節に、主よ苦難の時に彼らはあなたを求め、あなたが懲らしめられた時彼らはうめきの声を上げましたとあります。神様はだからといって全て私たちを 何の問題もなく導かれるかっていうと、そうではなく、苦難の時にっていうことが出てきます。苦難の時に彼らはあなたを求め、あなたが懲らしめられた時彼らはうめきの声を上げましたと言ってるんですね。私たちを導く時、神様は祝福、平安だけではなくて、苦難も与えられるということを忘れてはいけないと思います。苦難も与えられる。じゃあその苦難は、この懲らしめは何のために与えられるか。17節に、子を産む時が近づいた妊婦が産みの苦しみでもだえ叫ぶように、主よ私たちは見前でそのようでした。苦難が与えられることによって私たちはどうなるか。神様を求めるようになるということです。 祝福の時に私たちは神様を求めるかというとなかなか難しい時があります。でも苦難さえ、苦難こそ、懲らしめこそが私たちを祝福に導くということを忘れてはいけないと思います。詩編の119編71節にこういう言葉があります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたとあります。詩編の119編の71節です。苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと詩編の作者は言っているんです。そういうことが言えるんでしょうか私たちに。苦しみの時には言えないと思います。ただそこを過ぎ去った後に振り返ってみて、あの苦しみがあったから私は今こういうことがあるんだというのが分かる時に、この詩編の言葉が歌うことができるようになると思います。苦しみにあったことは私にとって幸せでしたということができるのは、苦しみにあっている最中よりも苦しみを通して神様を求めるようになった、神様に元に帰ることができた、その時に振り返ってみて私たちは、あの苦しみが私をこのような幸せにしたんだということを振り返る時にその言葉が言えるんだと思います。今は苦しいかもしれない、でもなんで神様はこの苦しみを与えられるのかですよね。そのことが分かってくるわけですね。この16節の最後に彼らはうめきの声を上げましたってありますけども、これですね、他の訳ではですね、うめきの声を上げましたがですね、彼らは祈ってつぶやきましたっていう訳があるんですね。祈ってつぶやいた、つまりこれはハンナがね、ハンナが子供が与えられないということで神様のところに行って、唇だけは動くけれども声が出ないんですね。あのような祈りです。もうハンナはもう心が本当に悲しくて悲しくて神様の前に行って祈るんですけども声が出ない、ただ本当に唇だけが動くだけでこう声が出ない、もうそれほどの祈りっていうことですね。だからここの彼らはうめきの声を上げましたっていうのは、神様ってもう本当に何て言いますか、祈ってつぶやく、祈って神様の前にこう声が出せなくて もう必死に祈ってるっていう状態ですね。それほどまでにして神様は私たちを守ってくださるということです。ちょっと後の方はですね、どんな苦しみの時にあっても神様は私たちを守ってくださるということが後で書いていきます。ですからね、私たちでどういうものか、私たちは神様の前に正しいものですよということなんです。正しいものっていうのはあなたの行いは全て正しいということではないんですよ。私たちはやっぱりどうしてもこうつぶやいてしまったりとかですね、この一方で良い行いをしていても一方でまた違う自分があるわけですよ。完全なものってのはないわけですね。どんなに神様のために働いても、なんか夜になったらね、もうさっき のつぶやいてしまう、ダメだった、もうダメだった、もうダメだ、もう神様こんな私ダメですよねというのはね、そういうものでも神様の前には私は、あなたは私の前に本当に尊いものだということで、神様の前に正しいものとして扱ってくださるわけですね。その私たちは神様の御手の中にあって守られているわけです。神様は私たちを守ってくださるわけです。心を守ってくださるわけです。どんなに恥ずかしいという思いがあってもそういう心を変えてくださる、守ってくださるんですね。そして私たちはどんなことがあっても主は私たちを捨てない、守ってくださるものだ、今日ずっとお話ししましたけども、そのようなものであるということを私たちは忘れないようにしたいと思います。神様は私たちを本当に愛してくださっているということです。そのことが、なぜそこが出てくるか、その原点は何かというと、やっぱり十字架なんです。十字架なんですね。十字架こそが私たちを愛してくださる一つの大きな姿であるということであります。では一言お祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。神様は私たち一人一人を正しいものとして見てくださいます。そしてどうかこの私たちが その神様だけに目を向けていくことができますように、どうぞ守ってください。私たちの信仰を神様が顧みてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。続いて主の晩餐。